はい、今度は大きな子どもたちの勉強会今私たちはシリーズで実会を学んでいます。カルバリの十字架とそしてシナイ山で与えられた実会は相矛盾するものではなくて、これはこの両方で福音が鳴っているということを決して忘れてはなりません。一方だけを説くならば福音ではないんですね。実会が与えられた目的、神の律法、神の戒めが与えられた目的は何かというと、申命記5章の16節復習になりますが、一緒に読んでみましょう。あなたの神主が命じられたように、あなたの父と母を敬え、あなたの神主が賜る地であなたが長く命を保ち幸いを得ることのできるためである。これは実会の第5条になってますが、実会全体、律法が与えられた目的は人を幸いにするためでありました。ところが残念なことに、人の幸福のために、人の自由のために与えられた神の律法、これは人間は守ることができないという状況に陥ってしまった。かえって神様の律法を、愛の律法を、自由の律法を憎むようになってしまった。これが人の生まれながらの性質であるんです。なぜなら肉の思いは神に適するからである。すなわちそれは神の律法に従わず否従い得ないのである。人の幸福のために作られた神の律法、従えなければ幸福になることはできない、自由人になることはできない。しかしローマ書の8章3節を見ると、律法が肉により無力になっているために成し得なかったことを神は成し遂げてくださった。どうやって成し遂げてくださったんでしょう。すなわち御子を罪の中、肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罰せられた。少し難しいでしょうけどね。つまり御子イエス・キリストが私たちと同じ肉体を持ってこられて、肉では神の律法に従い得ない、その状況を打破してくださった。罪を罰してくださった。すなわち私たちも神の律法に従える道を開いてくださった。これは律法の要求が肉によらず霊によって歩く私たちにおいて満たされるためで、イエス・キリスト、御子イエス・キリストを信じる人たちに神の霊が与えられる。神の聖霊によって私たちは神の律法を喜ぶものとなり、そして神の戒めに従うことができる道が開かれたんです。エペソ2章の14節、十字架によって二つのものを一つの体として神と和解させ、敵意を十字架にかけて滅ぼしてしまった。神の律法に対して持っている敵、これを十字架で滅ぼしてくださった。使徒行伝20章の21節、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと、私たちの主イエス・キリストに対する信仰とを強く進めてきた。というのは、私たちが神様ごめんなさい、悔い改めて御前に出てくるときに、そしてキリストイエスを通してしてくださったそのイエスの功績に頼って私たちは神の律法を守る道が、守ることができるという道が開かれたんですね。ごめんなさい、ありがとう、この二つ、これが人を幸福にするよと、泣き人の道路にね、 小学生が書いていたこと、ヘブル人への手紙に、信仰がなくては神に喜ばれることがないと書いてある。この二つ、だからこういう経験をする人たちは、この間も学んだように、それゆえ私は金よりも純金よりも勝ってあなたの戒めを愛しますと、これを言った人は誰ですか？ダビデ。姦淫の罪を犯し、王様でありながら、イスラエルの王でありながら、指導者でありながら、神様に許してもらった。人を殺してしまった人妻を、ウリアの、ごめんなさい、バテシバの夫を殺してしまった。殺人も犯した。けれども、彼はあんな大きな罪を許されてね、神様の戒めを愛しますと歌ってる。ヨハネは、雷の子と呼ばれたヨハネは、神を愛するとはすなわちその戒めを守ることである、そしてその戒めはもはや難しいものではないというんです。これが本当のキリストイエスにある自由人です。今日は十戒の第三条瞑想してみたいと思います。はい、これも一緒に読みましょう。第三条、あなたはあなたの神主の名を乱りに唱えてはならない。主は皆を乱れに捉える者を罰しないでは置かないであろう。三つに分けて考えましょう。神の皆。二番目、神の皆を乱れに用いてはならない。神の皆を乱れに用いるということはどういうことであるのか。そして神の皆を乱れに用いると必ず罰を受けるというのです。イエス様は私たちにこの天の神様のことをお父様と呼ぶように教えてくださった。慈しみと憐れみに富んでおられる本当に子供がもうダディお父さんとしてもう喜んで走っていくように、我々も神様を天のお父様、アバ父よと呼ぶように教えてくださった。天に増します我らの父よ、お父様。しかし同時に神の皆を乱れに唱えてはならないとも教えていらっしゃる。ある人はね、天の神様お父さんだからダーディーパパと呼ばしたらどうかと、そしたらもう遠慮なく神様の御前に出られるけれども、少し違うところがある。天の音、我々のお父様であるんだが、神の皆は清い、そして恐れおののいて御前に出るということもまた覚えなければならない。畏敬の念を持って神の皆、聖なる皆について詩編8章の1節に、8編の1節にこう書いてある。主、我らの主よ、あなたの名は地にあまねく、いかに尊いことでしょう。あなたの栄光は天の上にあり。神は全宇宙を作り、全宇宙を支配し、そして千千万万の御使いたちに昼となく夜となくうやうやしく賛美されている、恐れ多い神でもあります。主と使われているから、これはエホバという意味ですね。今はエホバと言います。詩編119編の9節、主はそのために贖いを施し、その契約を常しえに立てられたその皆は聖にして恐れ多い。そのことも我々覚えていなければなりません。マラキ3章の16節、その時主を恐れる者は互いに語った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。そして主を恐れる者およびその名を心に留めている者のために主の前に一つの覚書が記された。主の聖なる皆を恐れ、畏敬の根を持って出る人たち、その御前に歩く人たちは覚えの文に名前が記されるというのです。 ヨハネ一章の十二節、しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。イエス・キリストを信じるというのは、キリストの名を信じ受け入れることです。それには非常に深い意味があります。で、キリストの御名をもって唱えられるクリスチャンということは、アンテオケでクリスチャンという名前が初めて付けられました。なぜならば、キリストを信じる信じるという口先だけではなかった。聖なる救い主の名を唱えるからには、キリストのご性質、性質に似たものとなっているから、アンテオケであの人たちのことをクリスチャン、キリストのような者たちというあだ名がつけられた。そんな意味があるんですね。ユダヤ人は主、神の名前を言うときには沈黙を発音しなかったそうです。 YHWH シオンだけ、母音はなかった。それがやがて母音がつけられて、エホバ、ジェホバ、エホバ、あるいはヤウエーとも言うようになったんです。そうではあってもね、このエホバ、ヤウエーという名前を使うときにはユダヤ人は非常に厳粛な思いで使ったんだと言われているんですね。出エジプト記3章の13節から読むと、これまとめて言いますが、モーセが召されて、そしてエジプトの王の前に出るとき、イスラエルの民を奴隷から解放して出エジプト、脱出させるときに、使命を持ってイスラエル人に行ったときに、私は誰が使わされたと言ったらいいんでしょうと言ったら、私はあってあるものという、私はあってあるものという名前を言われた。 I am that I am。 私は昔いた、今いる、将来いるであろうとかいうものではない。 I am that I am。 私は永遠に存在するという意味です。これが私の呼び名であると、そう言って出て行きなさいと言われたんですね。これは噂なんですが、まだ証明されてない。伊勢神宮のね、八田の鏡の裏にヘブル語で、私はあってあるものという言葉があるというのをユダヤ人が発見して解読した。 I am that I am。 ヘブル語でね、僕説明発音できない、エヘイエアシェルエヘイエ、私はあってあるもの。伊勢神宮のあの奥殿のその八田の鏡の、そのレプリカが皇居の賢所にあると言われているんです。いまだにはっきりしたことはわからない。で、神様はね、ご自分の名を聖女を作るときに、その聖女に、神殿に我が名を置くと言われた。ダビデにそう言ったんですね。私が我が名を置くために、私のために家を作りなさいと言って、ダビデはエルサレム神殿を作ることになったんですね。それは全世界に、実物教訓として作られることになっていました。イスラエルの神、主のために家を建てた、神殿のことですね。聖女に神の名が置かれたんです、神殿。しかし 大事なことはこれです。これは人間、私たちが生ける神の宮である。人の手によって作られた神、神殿には神はお住みにならないと使徒行伝に書いてあります。モーセに私のために聖所を作らせなさい。何のためでしたか？私が彼らのうちに住むためで、生ける神の宮は私たちです。コリント第2の手紙6章の16節、コリント第1の手紙3章の16節、そして6章の19節、そして6章の9節からずっと見てみるとね、この神の宮がどういうふうに汚されるかということが書いてあります。神の宮が不貧困、偶像礼拝、姦淫、断笑、断食、盗んだり、貪欲、酒に酔ったり、そしったり、略奪したり、そういうことによってね、神の宮が汚されるんですね。13節を見るとね、食べ物は腹のため、腹は食物のためである。しかし神はそれもこれも滅ぼすであろう。つまりある人にとってはね、お腹が、腹が神様になっている。生ける神の宮が食欲に端的することによって神の聖なる皆が置かれているこの生ける宮、これが汚されているというんです。神様の名は、神様のご品性を表していることが、旧約聖書にも新約聖書にも書いてある。モーセが出エジプト記の34章に、神様の名を問うたことがありました。神様はね、どうぞあなたの栄光を私にお示しくださいと言って、出エジプト記の33章の終わりに行って、そしてその、あなたの栄光を示してくださいという答えがね、34章に書いてある。五節から。時に主は雲の中にあって下り、彼と共にそこに立って、主の名を述べられた。あなたの栄光を示してくださいと言って、答えはね、主の名を述べられた。主の栄光と主の名はイコールです。等しい。主のご品、栄光は主のご品性である。主のご品性が主の名であるならば、主の名は神のご品性を表しているということがわかります。黙示録十四章にもね、最終時代の全く清められた集団、イエス・キリストを信じる信仰によって、その勲しの祝福を全部受けた14万4千のこと、生きて死を迎える14万4千のことをね、黙示録7章と14章に書いてあります。彼らの特徴は、額に父なる神の名が記されている。子羊の名が記されている。どういうことですか？額にっていうのは、これ額に、ここにあのインド人がつけるあの赤い印じゃないですね。目に見えない。額にというのは、心に父なる神様のご品性と神の子羊イエスのご性質ご品性が記されている人たち、彼らは純潔なものである。どれほど純潔ですか？罪一つない、罪一つ思い出さないくらい罪清められ、そして 罪から解放されている人たち、神の戒めを完全に守る人たち、神の御座の前に偽りのない傷のない者たちであると黙示録14章に書いてある。その人たちこそ仕上げられたセブンスデーアドベンチスト、女の残りの子らであるんです。今そういう集団はまだ起こっていません。名ばかりは誠の最後の教会セブンスデーアドベンチストであるけれども、名ばかりであって実は死んでいると黙示録に書いてある。しかし失望する必要はない。神様は必ず私たちを完全に清めて神の名を額に記す、神様のご品性を完全に反映するものとしてくださるという約束があります。神の名はね、神の権威と力を表しています。弟子たちはイエス様が天に変えられてからキリストイエスの名によって命じる床を取って歩けと言ったら歩いていった。奇跡が、印が起こった。私たちを救いうる名はキリストイエスの名以外に天下の誰にも与えられていない。そう、イエスキリストの名は権威を表している。だから悪魔が、サタンはキリストイエスの名を聞くときに身震いするんだそうですね。家庭の教育にとてもいい文章がありました。家庭の教育587ページ。神の皆に対してまた崇敬の念を示さなければならない。神の皆を軽々しく考えなしに口にしてはならない。祈りの中においてさえ神の皆を不必要に幾度も、これは繰り返すことは避けなければならない。繰り返すことね。神様、神様、神様、イエス様、イエス様、イエス様と言ってね、不必要に繰り返してはならないって言うんです。歌であってもそう、賛美歌であってもそう。軽々しく神の名を不必要に繰り返してはならないって言うんです。その名は聖にして恐れ多いとある。天使たちは神の皆を語るとき、顔を、ましてや堕落した罪深い我々人間は、どんなに崇敬の念を持って神の皆を口にしなければならないことであろう。あけぼのの上巻357ページに第3条を解説してこう書いてあります。この戒めは、偽証や日常の罵りの言葉を禁じているばかりでなく、その恐るべき意味も考えないで神の皆を軽々しく、あるいは不注意に使うことを禁じている。日常の会話において神について無思慮に発言することや、些細なことを神に訴えることや、些細なことを神に訴えることや、神の皆を幾度も無思慮に繰り返すことなどは神の御栄を汚すことである。その皆はせいにして恐れ多い。神の尊いご品性についての観念が心に印象づけられるように、誰もが神の尊敬と純潔と神聖さとを瞑想すべきである。そして彼の清い皆はうやうやしく厳粛に言わなければならない。まとめてみましょう。箇条書きにします。乱れに唱えてはならないということはどういうことか。偽証や罵りの言葉、よく裁判でもね、聖書を手に置いて、私は絶対に真実以外に何者をも語ることはしませんと誓わせるけども、簡単に軽率に 神の名を持って聖書を持って誓ってはならないということを禁じているというんですね。よく裁判所でもね、真実以外何者をも言いませんと言いながら偽証することがあります。罵りの言葉、冒涜、英語ではね、癇癪を起こすときにガッテンビーという言葉を使うね、聞いたことありますね。神があなたを断罪するようにとかいう意味のガッテンビー、あるいはね、ジーザスクライスト、昆虫症という日本語で言うときにね、ジーザスクライスト、イエスキリストという言葉を使うことがある、 GI なんかの言葉、ああいう言葉をやたらに吐いてはならない。まあそんなことは私たちは言わないかもしれません。2番、軽々しく不注意に使うこと。よく日本語でも言うようになっています。今オーマイガード聞いたことある？ガードとは神様のことです。神様、オーマイガード、日本語でどういう時に使うかな。アギジャビオという時にオーマイガード、ああいう言葉使っちゃいけないというんですね。3番、日常の会話において神について無思慮に発言してはならない。4番、些細なことを神に訴えること。これどういうことですかね。小さなことでも必ず神様、神様、神様と言う。自分の考えなのに神様がこう言われた、イエス様が私にこう言われたということをよく言う人がいます。どんな些細なこともそう、これ気をつけなければならないですね。神様の言葉をやたらに使っちゃいけないということ。5番、神の御名を幾度も幾度も無思慮に繰り返すことを禁じている。神様を知らない、この入れたはずなんだけどもね、賛美歌にこういう言葉が、歌があります。見よ、世をこぞり神に背く、皆さん知ってますね。241番だ。これに聞いてください。よくできています、この賛美歌。高勇気という人が、日本人が作った歌です。身を世をこぞり神に背く、皆を恐るる思いは失せ、正義と愛は踏みにじられて、罪と快楽はよもに見てり。なぜやれディスコ、ディスコ、ロックミュージック、ね、さまざまな快楽、その中に神の臨在はない。正義と愛は踏みにじられて、罪と快楽が世に満ちている。これが現状です。ますますひどくなっている。2番、神を頼める御民すらも過ぎゆく者に惑わされて、誠を守る、真理を守る力は弱く、悪と戦う備えもなし。これはセブンステアアドベンチストの現状です。我々の先駆者に与えられた三天使の使命、神の名が置かれている聖女、聖女の清め、我々を完全に清めてイエスのごとくにするために、入られた死聖女のことは見ざる聞かざる言わざる、こんな現象になっているから、我々の教会にも 罪と快楽が満ちている。誠を守る力は弱く、もう私のところにね、よく手紙がやってくる。セブンステイ・アドベニストはどうなったんですかって、この変わり方は。神の皆を恐る思いは、神に対する畏敬の念が薄れてしまった。だから親に対する畏敬の念もなくなってきてる。悪と戦う力もなくなってしまった。3番、希望的な歌です。差はあれ、しかしそうであってもという、差はあれ、神に選ばれたる。聖徒は覚めて朝に言うに、御霊の技をひたすら求め、御国の春を望み待てり。これは4番はね、お願い、命の神よ。ラオデキア教会です。下りたまえ、せき止められし川の水の、激しき風に追ゆるごとく、力に満ちて下りたまえ。これを我々祈り続けなければならないと思います。どうやって私たち神の皆を怪我しているんでしょうか。ローマ人への手紙2章の23節24節、律法を誇りとしながら、実戒を掲げながら、自らは律法に違反して、神を侮っている。これは我々みんなそうです。実戒を掲げながら、神の律法に従っていない惨めな姿。聖書に書いてある通り、神の皆はあなた方の上に異邦人の間で汚されている。ダニエル書の9章を見るとね、非常に美しい祈りが書かれている。開かなくても結構ですが、ダニエルが祈った時には、彼はバビロンにいました。神の民は捕虜になっていました。エルサレムは荒廃して、神の名が置かれている聖女は倒されて、散々汚されて、異邦人の間に物笑いになっていました。物もらいじゃなくて物笑いになっていた、ね、そしてダニエル書の9章から、そう、物笑いとなったからです。17節、それゆえ我々の神よ、しもべの祈りと願いを聞いてください。主よ、あなたご自身のために、あの荒れたあなたの聖女にあなたの御顔を輝かせてください。我が神よ、耳を傾けてください。目を開いて我々の荒れた様を見、皆をもって唱えられる町をご覧ください。セブンスデーアドベンチスト、皆をもっても唱えられている町、現代のエルサレムはセブンスデーアドベンチストのことです。我々の義によるのではなく、ただあなたの大いなる憐れみによるのです。主を聞いてください。主を許してください。主を御心に留めて行ってください。我が神よ、あなたご自身のためにこれを伸ばさないでください。あなたの町とあなたの民は皆をもって唱えられているものです。同じことじゃないですか、でしょうか皆さん。我々みんなクリスチャンになって聖なる皆をもって唱えられている。神の栄光が表されているでしょうか。あるいは汚されているでしょうか、異邦人の間に。素直に認めましょう。ラオデキア教会、冷たくもない。熱くもない生ぬるい状態で荒れた様です。我々の教会廃墟してる。そう、ところがね、神様は必ず私たちによって皆をもって唱えられる私たち、もし悔い改めと信仰を持ってイエス様に来るならば、お見捨てにならない。必ず契約を果たされる。我々は契約をたくさん破ってきました。 キリストと結婚の契りを結んだ。なんと我々たくさんの契約を破ったことでしょう、戒めを破ったことでしょう。けれどもエゼキエル36章を見るとね、なおもイエス様は、花婿であられるイエス様はね、なおも乱らな女である私たちを待って、お願いだから帰ってくれと忍耐して待っていらっしゃる。そしてこう言ってる、エゼキエル36章、後でご覧になってください。素晴らしい祈りであり訴えであるんです。二十節から、彼らがその行くところの国々へ行ったとき、我が聖なる名を汚した。これは人々が彼らについて、これは主の民であるが、その国から出たものであると言ったからである。しかし私はイスラエルの家が、その行くところの諸国民の中で汚した我が聖なる名を惜しんだと。神様ご自身、我が聖なる名が惜しんだと。それゆえ、あなたはイスラエルの家に言え、主なる神はこう言われる、イスラエルの家よ、私がすることはあなた方のためではない。あなた方のためではない、私のために、我が聖なる名のためである。23節、私は諸国民の中で汚らされたもの、すなわちあなた方が彼らの中で汚した我が大いなる名の聖なることを示す、私があなた方によって彼らの目の前に私の聖なることを示すとき、諸国民は私が主であることを知るようになる。あなた方によって我が名を、聖なる名を擁護するというんです。お願いだから、あなた方のためではない、私のために清くなってくれてるんです。あの出エジプトというのはね、エジプト、イスラエルの民があの神もなく望みのない無神論のエジプトを脱出したことが記されてるんだが、その次の文、レビ記にはエジプトから出てきた人たちがどうやって聖なるものにされるかということが教えられている。私が聖であるようにあなた方も聖なるものとなりなさいというのがレビ記のテーマであるんです。そう。しかしクリスチャンはせっかく罪のエジプトから脱出したのに目標を見失って、神の律法が呼びかけている、高く登れ高く登れと、あの十戒は神の呼びかけであるとエレン・ジー・ホワイトは言っている。しかし罪を許された十字架、ハレルヤハレルヤと言いながらね、ハレルヤ歌いながらイエスイエスと歌いながら、なおも罪に浸っている。これが現状です。あなた方によって私の聖なることを、主であることを諸国民に示したいのだ。ローマ3章の26節を見るとね、面白い言葉がある。信じる者を義とする神様は、神自ら義となるために私たちに期待している、頼っているというんです。神様自ら義となる必要があるんですか？永遠の昔から神様は義であられたけれども、神様の名を負っているクリスチャンによって神の名が汚されているというんです。サタンはそれをついているんです。誰が神の律法を守れますか？あなたの名を求め、唱えて教会に来る人たちは、世の中と変わらないじゃないか。同じように食べ、同じように着、同じように歌い、同じように 生活しているのは何ですかと、サタンは訴えているんです。神自ら義となる必要があるんです。全宇宙に神様の御名を、ご性質を、ご品性を私たちによって擁護するという大きな宇宙的なね、問題をイエス様は抱えていらっしゃる。我々によってしかできない。なんというあなた方によって私の聖なることを全宇宙に擁護したいのだ。エレン・ジー・ホワイトはこう言っていらっしゃる。我々が存在したのは我々が必要だから存在したのだって。ご自身のために必要だから存在して生まれてきている。なんという思想でしょうね。水の現像という人はこれ知っていたらしいね、体験で。どんなに片輪であっても、生まれつきどんな悪条件のうちに生まれてきたとしても、生まれたからには神様が必要だから我々存在させられている。生まれてあるあとどれくらい我々神の御名を汚し、我々の体を汚し、神の宮である、どれくらい冒涜的な生き方をしていたか。しかしそのものを用いて我々はかえって神様は逆転勝利をしようと計画なさっている。人は自ら蒔いたものを刈り取るという法則がある。ある。厳しい。必ず人は自ら蒔いたものを刈り取る。が、忘れてならないもう一つの法則を覚えていただきたい。罪の増すところに、何でした?恵みも、いや、増すなり。いや、ません。どんなに病気であっても、どんなに罪を犯して大きな犯罪に出されても、もしごめんなさいとありがとうイエス様と言ってはばかることなく神の御座に近づくものを、サタンの器であったものを今度は神の義の器としてくださるということを聖書に書いてある。不利であればあるほど、もしイエス様に頼るならば、もっと大きな恵みが働いて、もっと神様に栄光を期すことができるという法則があるということを、今日心に留めていただきたい。ヨセフはね、エジプトに売られて、神様を敬う父から離れて、そしてポテパルという人の家に奴隷として働いていた。ハンサムだった。賢かった。ある時主人がいない時に奥さんが誘惑を仕掛けてきた。共に寝ようと言って。そしたらその罪の罠に陥りました。毅然として彼は一瞬も聖なる神が見ておられる、神の皆を侮ってはならないということを教えられていた。そして捕まえられたけども、狩人の罠から逃れるように逃れていった。ビリビリと破られた。もう散々誤解され誤解され、ポテパルが彼を牢屋にぶち込んだけれども、神様見ておられたからね、何も悪いことしなかった。ヨセフは牢屋から解放されてどこに行ったんですか?どこに出たんですか?王様の前に出た。王様の前。そして神の御名を明かしして彼はエジプトの宰相になった。そう。 ダニエルもね、バビロンに捕囚として連れてこられた。そして王様の食べる食べ物飲み物を持って彼らが教育されて将来のバビロンの指導者にしようという、そういういい動機でご馳走を提供された。けれどもそれはこの貴公子4人の青年たちにとっては体を汚す食べ物であったから、自らを汚すまいと心に定めてノーと言った。素晴らしいね。ノーノーと言える日本人になれと浅原慎太郎言ったけれども、イエス様はノーと言えるクリスチャンになれと我々に言っておられる。何でもこうじゃなくて、たまには首を触れるクリスチャンにならないといけない、ね、そう。でダニエルは獅子の穴の中にぶち込まれた。あの青年3人は何でしたか、火の炉の中にぶち込まれた。ダニエルは獅子の中にぶち込まれた。けれども天の神は見ておられて、その忠誠忠義を彼らは証しするために獅子の中から奇跡的に、火の中から炉の中から奇跡的に出されて、そしてネブカデネザル王は全国民に彼らの神は生きた神であると言って、その神を拝めという指令も出したんですね。僕が高校時代、夏休みになるといつも新宿にの姉のところに行ってたんです。思春期ですからいろんな誘惑を受ける、外から内から。ある時中央教会からピンポンして帰って、あと一人で新宿の伊勢丹の裏を通ってる時、薄暗い、兄さん兄さんと呼ぶから誰か知ってる人がいるかと思って、女の人、全然知らない人、変だなと思いながら、ここでね、男だからね、 何かこうと思ってこう足を向けようという気持ちもあったけれども、一瞬ねその誘惑に誘われたら真っ裸にされ無一文にされるということも聞いてたからね、早足で帰ったらついてくるんです。僕は彼女より早いからね、もう本当に一生懸命走って狩人の罠から逃れるように逃れて、あの時ね浴場に負けてしまって、たまにはどんな世界かといって試すために足を変えたら、僕はここにもういませんね。めちゃめちゃに獅子に食い潰されていたに違いない。本当に感謝します。そう、主は皆を乱れに唱える者を罰しないでは置かれない。必ず刑罰があるということを覚えていなければなりません。神の皆を怪我したり、あるいは罪を犯したりすると、昔はね石で撃ち殺されたんです。なぜ神様は今石で撃ち殺さないんですか。勧誘したらすぐ石で撃ち殺す。今はね真剣政治ではなくなったんです。神様直接に、神ご自身が治めるということはやらなくなった。けれども罪を犯した者は勧誘を犯し、盗みをなし、乱れに主の名を唱えて冒涜を吐いた者は必ず裁かれるんです。裁きの時至って、決して神様からの最終的な裁きはなくてもね、我々の生活は不幸に終わってしまう。 ここに面白い例がある。原子核科学者のジェローム・ストウェル博士の証が前にも言いましたけれども、ここで再び取り上げてみたいと思います。ストウェル博士と数人はですね、人が死ぬときどういう脳波が出るかを調べるために装置をしたんです。数人の博士たちは患者が見えないところに、そうしてこの脳波を調べるいろんなケーブルが備えられて、そして機械がプラス500、右側にプラス500、左側にマイナス500を刺す、針が刺すようになっている機械を設置したんですね。で、精神病であった奥さんが退院してから、ごめんなさい、これはね、脳に癌があったという人でした。奥さんが。で、もういよいよ死ぬという時になったんで、死ぬ時一体どれほどの脳波が出るのかということを、調べたんです。その、機械には0を中心にして、プラス500、マイナス500。で、以前にこれと同じ機械を使って50キロワットの放送局が光線を流すパワーを記録したことがある。その時針はプラス9を刺した。さてこのご婦人がいよいよ臨終に迫った時に、彼女は神様の許しを確認して、自分に悪いことをした人みんな神様許してくださいという美しい祈りを唱え始めた。自分をバカにしてきた人たちを許してくださるように神に願った。そして自分の信仰をもう一度確認し、神が唯一の生きた力であることを信じていると祈った。そして感謝して神に対する愛を告白した。そうするとカチカチカチという声が聞こえるので、見たらそのプラス500を針が刺してそれ以上いかないんです。学者たちはびっくりしました。500のメモリのところで揺れていたんですね。そして今度はね、もう一人の人、青年を連れてきた。この人は梅毒の患者で、中に入れて一人看護婦にお願いして、この人が好きだというジェスチャーをしなさい。この人は孤独な人でした。誰も友達がいなかった。そこで白い看護婦、白衣の看護婦に親切にされて、そしたそれをきっと 彼はね、自分を愛してくれる人が世の中にいたと言って手を出すだろうから、その時すぐ手をきっぱりと蹴り落としなさいと指示されていた。言った通りに親切を尽くしたらね、初めて自分を愛してくれる人が、女の人がいたと言ってね、手を出そうと抱擁しようとしたら、パッとこう手を切ったんです。そうしたらどうなったかというとね、この男の口から、ガッテンメ、ジーザスクライストでも、あらゆる罵りの言葉がね、もう出てきたんだそうです。その時の脳波がね、マイナス500を指していたって言うんです。カチカチカチカチと言って、その時、あなたの神主の名を乱れに唱えてはならないという神の戒めを犯した時に、その男の脳の中で起こったことを私たちは実際の計測によって記録したのであった。私たちはその計測機械によって神のプラスの力とサタンのマイナスの力を立証した。すなわち恩恵的な真理はプラス、十字架で禁じられている悪いことはマイナスであることが分かった。私たち科学者はこうしたことを記録できるとすれば、ましてや神は私たちの思想を記録することがおできになると私たちは心の底から信じるようになったのであった。涙ながらにストウェル博士はこの時クリスチャンになることを決心したという証が載っている。十戒の第三条、主の御名を乱れに唱えてはならない。乱れに唱えるものを必ず罰すると神様は言っておられる。 今日も我々は神の実会の前に、自分たちの生活、言葉、行為によってどれだけ主の御名を侮ったか分かると思います。けれども、ご自分の名を持っておられる、名を持っている我々一人一人をこよなく愛していらっしゃる。私はあなた方によって私の聖なることを諸国民の間に示すとおっしゃった。ジョン・ニュートンはそのことを賛美歌に歌いました。そして悔い改めました。お母さんはクリスチャンでした。賛美歌の351番、何回も何回もジョン・ニュートン奴隷売買をしていた。お父さんから奴隷売買をしていたジョン・ニュートンはとうとう神様の手に打たれて脳卒中をして、初めて本当の悔い改めをして神に立ち返った。たくさん素晴らしい賛美歌を作りましたね。アメイジングレイス、驚くべき恵みをという世界で最も有名な賛美歌を作ったのはこの人でした。アメイジングレイス。そしてこの歌も作ったんです。見恵みをくれど悟りもえせず、心にもあらで皆を汚せり、かくまで曲がれる身をさえ捨てず、友と呼びたも君ぞ尊き。ご一緒に歌いましょう。
友と言うとも泣きにあられど、慰いもあらぬ主なるイエス君、うから
お父様、今この賛美歌に歌ったことは私たちの心の状態であり願いであります。皆をことごとく汚した私たちの罪をあなたは豊かに許してくださることを今信じます。 どんなに落書きの多い過去の障害であっても、今私たちがあなたの御前に来ることによって、すべてが修正され、清められ、天来の平安が与えられるという約束でありますから、主よ、どうぞ果たしてください。皆をもって唱えられる私たち、皆のために行かせてください。一堂の上に神様の豊かな許しと清めと平安が与えられますように、救い主、憐れみ深い大祭司イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。